おはようございます、危険も顧みずよくいらしてくださいました、今テレビをつけたりネットを開くともうバッドニュースしか流れてこないですよね、こういう時だからこそ私たちはグッドニュースに、心を向ける必要があると思います、聖書の言葉はどのページを開いても神様の慰め、神様の励ましを私たちは聞くことができます。ですから今日もしばらく神様が私たちに語ってくださるグッドニュースに心を向けたいと思います。先週まで詩編の119編をこう長い長い箇所でしたが、こまめにこうね、学んできました。今日からは120編になります。ところで皆さん、南春夫さんという歌手をご存知でしょうか。第二礼拝の方はほとんどご存知だったんですけどもこの礼拝はね、もう20年ぐらい前に亡くなってますのでね、誰それっていう方も結構いらっしゃると思いますが、南春夫さんのね、残された言葉で、お客様は神様ですという有名な言葉があるんです。お客様は神様ですっていうね。でもこの言葉は結構有名なんですけども、この言葉ほど誤解された言葉もないと思うんですね。誤解してる人はね、この言葉をこういうふうに理解するんです。例えば自分がお客様としていた時にね、俺は神様だと、だから丁重に扱えと、少々文句言っても反抗するなよ、俺は神様だからって、こういうふうな使い方ね、する人がいますけども、これは実はね、大きな間違いなんです。南春夫さんはそういうふうにおっしゃったんじゃなくて、自分が歌手としてね、この歌うんだけども、それを聞いてもらうのは神様なんだと、お客様は神様です、こういう意味なんですね。南春夫さんはクリスチャンではありませんから、彼が言う神様というのはいわゆる聖書の神様ではないわけですけども、芸術の神、あるいは演芸の神、そういう神様に自分は自分の歌を捧げる、その神様に聞いていただくんだ、そういう意識で私は歌ってると、こういう意味でお客様は神様です、こういうふうにおっしゃったわけですね。ちなみにね、南春夫さんの言葉でこういう言葉があるんですね。私が舞台に立つとき、敬虔な心で神に手を合わせたときと同様に心を消化しなければ真実の芸はできないと私は思っている、こういうふうにおっしゃってるんですね。昔はね、舞台でこう歌手の人が歌うと客席からこう紙テープを投げるという習慣があったんです。これ覚えてる方もかなり年配の方です。でこう歌ってるとね、紙テープがバーッとこう、よく船出ときゃなんかにね、こう紙テープがバーッと流れますか、あんな感じだったんです。もう歌い終わるとこの辺紙テープだらけっていうね。である時一人の青年がふざけてね、紙テープをこうタバコとね投げたことがあるんです。ペーンってだカーン当たったんですよ。その瞬間ね、南春夫さんが無礼者って叫んだんです。で一瞬ねシーンとなったんです。で次の瞬間ね、何事もなかったように歌い続けたんですけども、もしお客さんが神様だと思ってたらお客さんに無礼者なんか言わないでしょ。ですから南春夫さんがおっしゃったのは、私の歌は私の演芸の神様、芸術の神様に捧げるものなんだと。だから、まあ、観客の皆さんはね、私が捧げているその歌をそばで聴いててもいいですよという、こういうスタンスだったということですよね。で、実は今、皆さん一緒に賛美をしましたけれども、この賛美というのもね、神様への捧げものですよ。説教を聞く前の景気づけじゃないですからね。あるクリスチャンじゃない方がね、初めて礼拝にいらっしゃって、クリスチャンがこう本当に大声でね、歌ってるのを見てね、もう昼間から酒もないのによく歌えるなっておっしゃった方ありますけども、でも私たちの賛美はこれは神様への捧げ物ですよね。信仰の言葉にメロディーをつけて神様を称えている歌なんです。だから私たちの歌もね、私たちの歌を聴いてくださる神様はお客様です。違う、お客様は神様ですということですよね。日本にたくさんゴスペルクワイアがね、あちこちにありますけども、そういう意味で言うとね、 ノークリスチャンのゴスペルクワイアは神様への捧げ物として歌えないわけです。彼らはね、パフォーマンスです。私たちはこんな練習しましたよ、ちょっと見てください、聞いてくださいっていうね。でもクリスチャンのクワイアは、私たちの賛美は神様への捧げ物です。そういう意識で歌うことができるわけですよね。今日はこの詩編の120編を学びますけども、この120編から134編までの14の詩編のタイトルのところに、都登りの歌っていう説明書きがあります。都に登っていく時の歌っていう意味です。都というのはこの場合エルサレムのことです。あのエルサレムという町は山の上の町なんです。標高800メートルのところにあるんです。今ももちろんね。で、当時はこのエルサレムに行くためにはエリコというところから大体登っていくわけです。エリコという町からね。で、エリコというのは海面下200メートルのところにあるんです。で、視界はまだそれより200メートル低いか400、マイナス400なんですけども、エリコも海面より下にある町なんです。ですから、エリコからこのエルサレムに登ると標高差1000メートルのところに登っていくんです。で、2つの町の距離は20キロぐらいしかないです。だから20キロぐらいのところを1000メートル登っていくわけですね。だ相当こう坂道を登っていくわけですね。文字通りそれは都に登っていく、そういう時の歌だということです。で、当時のイスラエルの人々はね、三大祭りというのがあったんです。まあ、他にもたくさんお祭りがあるんですけど、特に三つのお祭りを大切にしました。それは、春に行われる杉越の祭り、夏にある七州の祭り、そして秋の狩猟の祭り。この三つのお祭りだけはですね、イスラエル中の大人の男性は、エルサレムに登らなければならない。エルサレムに行って神を礼拝しなければならないという決まりがあったわけです。で、国の国内にいる人だけじゃなくて、外国にいる人もわざわざその祭りの時はね、エルサレムに戻ってきて登るんです。ちょうど日本のね、団体旅行みたいに、まあ、旗は立てませんけど、農協の旗はないんですけどね、グループになって、こうやってもう全国からね、エリコを通ってエルサレムにこう多くの巡礼者たちが登っていくわけです。で、そのグループにの人たちがエルサレムに登りながら歌った歌が、この詩編の都登りの歌なんです。だからそういう光景を思い浮かべながら、まあ、この詩を、ね、読んでいただくと、さらにこうなんか、ね、具体性が出てくると思うんですけども、一節こう詩人は歌っています。苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は私に答えてくださった、まあ、くださったで過去形ですよね。つまりこれは彼の人生経験なんです。人生を振り返るとね、あの時も大変だったな、あの時も大変だったな、あ、そうだ、あの時も大変だったな、でもあの時に神様に助けを求めたらちゃんと答えてくれたな、あ、本当にそうだね、苦しみのうちに私が主を呼び求めると主は私に答えてくださったなっていう、こう過去の体験を振り返っている言葉ですよね。でも実はね、この答えてくださったと訳されている言葉は、答えてくださるというふうにも訳せる言葉なんです。そうなるとこれはね、信仰の確信ですよね。今までも助けてくださった、そしてこれからも助けてくださるに違いない。だ、両方の意味が含まれている言葉なんです。今まで神様が困っている時に、呼び求めたら答えてくださった、祈ったら聞いてくださったとすれば、これからもそうなんだという、こういう確信ですよね。実はこの一節の言葉というのは、都登り歌全体の中心的なテーマと言われています。ですからこの詩編の作者にね、あなたが信じている神様ってどういう方ですかってこう聞いたらね、真っ先にそれは呼べば答えてくださるお方です、祈れば聞かれるお方です、生きて働いておらっしゃる神様です、勝手に想像したね、その空想の神様ではありません、現実のお方です、呼べば答える、まあ、そういうふうに答えたんだろうと思いますね。これはね、私たちクリスチャンの答えでもあるべきですよね。あなたの神様ってどういう人？はい、祈れば聞かれるお方です、呼べば答えてくださる、そういうお方です、私は何度も何度もそういう経験をしましたと言えたら素晴らしいと思いませんか、ね、 あるクリスチャンのビジネスマンの方のお話を聞いたことありますけども、彼の会社が行き詰まってしまったんです。資金繰りも困ってしまった。ビジネスの新しい展開も開けない。このままだと、まあ、倒産しかない。もう彼はですね、何日ももう眠れない夜をずっと過ごしてきたわけですね。で、その日も夜眠れない。で、夜中に起きてね、自分のお家のこうね、今をぐるぐる歩いているときに、そこにお母さんの写真があったんです。もちろんお母さんの写真はいつもそこにあるんですよ。もう亡くなったんですけどもね。で、お母さんは熱心なクリスチャンだったんです。で、お母さんの口癖のような言葉を思い出したんです。それはどういう言葉かというと、いいかお前と。困ったとき、問題にぶつかったとき、問題に心を奪われるんじゃないよ。問題を解決しなさる神様がおられるんだから、神様に心を向けなさいよ。これがね、お母さんの口癖だったんです。それをね、写真を見たとき思い出したんです。ありがたいですよね。本当の遺産というのはね、こういうものですよ。お金は使ったらなくなってしまうんです。でも言葉はね、使ってもなくならないんです。こういう励ましやね、勇気を与える信仰の言葉ってね、何度も何度もね、子供たちや孫たちを励ましていくんです。だ皆さんもぜひね、一人の信仰者としてね、自分の子供や孫たちにね、こういう言葉の信仰の遺産をね、残されたらいいと思います。でそれを彼は思い出したんです。そうだ、お袋はそう言ってた。で、彼は机の上の書類を全部片付けてね、聖書を開いたんです。で、彼は詩編を開いて、自分の好きな詩編をね、読み始めたんです。声を出して。で、読んでるうちにね、当然読んでるから自分も聞こえるわけですけども、神様の愛と力がどんどん彼の心に迫ってくるんです。そうだそうだ、私が信じる神は力強い神なんだ。もう信仰が湧いてきてですね、もう不安がどっかに消えてしまったんです。で、その晩ね、久しぶりにぐっすり眠れたそうです。で、次の朝起きます。もちろん何も自体は変わってないですよ。で、いつものように会社に出かけます。で、オフィスに入るとね、電話かかってきたんです。それは長年会っていなかった友人です。遠くに住んでいます。で、彼がね、今度君の近くまでやってきたんで、この今日お昼会えないかって、昼飯一緒に食べようよって。もちろん彼暇ですからね、時間取れますよね。で、久しぶりに懐かしいねって言って、まあご飯を食べたら、彼の目的はご飯を食べることだけじゃなかったんです。実は彼が新しいビジネスを始めようとして、ビジネスパートナーを求めていたんです。その時にね、誰がいいかなと思った時に彼の顔を思い出してくれたんです。で、電話したっていうんです。で、話を聞くとね、もう彼の会社にとってまさにぴったりの仕事だったんです。で、彼はその危機を乗り越えた。それから彼はその経験からね、問題に直面する度ごとに問題ではなく問題を解決してくださる神様を見上げるようになった。こうおっしゃってました。この詩編の作者もまさにそうですよね。私の神様は呼べば答えてくださるお方だ。2節から5節にはこの彼に苦難を与える敵とでも言うべき存在がいたわけですよね。で、その敵がいつまでも攻撃をやめないので、彼は神様にどうぞ彼らの攻撃を止めてください。彼らに報復してください。こういうふうに求めている箇所です。五節は、ああ、嘆かわしいこの身をメシェクに起立し、ケダルの天幕に身を寄せるとは。ってこういうふうに言ってるんですね。このメシェクというのは誰かというと、ノアの三人の息子の中にヤペテという人がいましたけれども、そのヤペテの子孫なんですね。で、このメシェク族というのはね、非常にこの乱暴な部族として有名だったんです。で、このケダルというのも、これはイシュマエルの子孫なんです。で、彼らもまたね、非常にこの暴力的な民族として有名だったんですよね。こういう人たち、戦いを好む、そういう人々がきっとこの詩人の周りにいたんだと思います。だから自分はそういう人たちと友好的に付き合おうとしても、彼らは一方的に攻撃してくる。だから神様何とかしてください。そういう祈りになったんだろうと思いますね。 イスラエル民族というのはもう絶えずその攻撃にさらされた歴史を持っていますよね。旧約聖書に、ダビデとかソロモンという、ね、有名な王様が出てきます。これは古代イスラエルの黄金時代です。ところがソロモンが亡くなると国が2つに分裂するわけです。北王国と南王国に、10部族と2部族にね。まずこの北の10部族が紀元前721年にアッスリアという国によって滅ぼされます。私たち世界史で学びますけどね。そして南も、残った南王国も紀元前586年に今度はバビロンという国が攻めてきて、彼らを捕虜としてバビロンに捨てていくわけですね。これはバビロンの捕囚と言います。しかし70年後に彼らはやっと許されて帰ってくるんです。国を再建します。ところが今度 AD70 年になるとローマが攻めてきて、エルサレムの都を完全に破壊します。その時に110万人のユダヤ人が殺され、9万人がローマとして、ローマの捕虜として連れて行かれ、残りの民は世界中に散らされていくんです。お前たちはもうエルサレムに住んではならない。そして世界中、特にヨーロッパを中心にね、ユダヤ人たちがあちこちの国にこう逃げていくわけです。そこでこうコミュニティを作るわけですけども、そこも彼らにとっては安住の地ではないわけですね。どこに行っても迫害される。どこに行っても嫌われる。それがユダヤ人の歴史ですよね。例えば簡単に振り返ってみてもですね、11世紀には十字軍によって徹底的にユダヤ人社会は痛めつけられます。1492年にはスペインでユダヤ人国外追放令というのが出されます。一人のユダヤ人もこの国に住んではならない。16世紀になるとイタリアで初めてユダヤ人のゲットというのが作られます。それは狭い地域にユダヤ人だけを閉じ込めて監視するって、そういうゲットですね。これがヨーロッパ中に広がっていくわけですね。そして19世紀になるとさらに迫害が激しくなります。ドイツ、ロシア、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、こういう国でユダヤ人の大量虐殺が始まってきます。そしてピークはあのナチスドイツによる600万人のユダヤ人大虐殺、ホロコーストですよね。戦争が終わってユダヤ人たちは自分の国を持ちます。1900年ぶりに、イスラエル共和国です。1948年5月の14日ですね。でも国ができたから安心か、今度は周りのアラブの国から絶えず攻撃されています。今日もイスラム教のテロリストたちがミサイルを撃ち込んでいるわけですよね。彼にとっては安住の地はない。散らされたら、国を失うとそこで迫害され、国を持つとまた周りから攻撃される、その繰り返しです。まさにこの詩編の作者が経験しているようなことね、今のイスラエルの人々は経験しているわけです。そして世界中で反ユダヤ主義というものが広がっています。何かが起こるとそれはユダヤ人のせいだ、こういうふうに言われるわけですね。アメリカでもロシアでもヨーロッパの各国でも反ユダヤ主義が今台頭しています。まさにこの2節にあるように偽りの唇、欺きの舌がユダヤ人を今日も攻撃しているわけですね。で、作者はこういう敵に対して神様何とか治めてくださいって求めています。4節、勇士の鋭い矢、これは火矢のことです。火がついている矢のことですね。そしてエニシダの炭火というのは、エニシダの木というのは炭にするとね、非常に強い火力が出るんですよね。だからまあ、あなたの強力な裁きによってどうぞ彼らを抑えてください、こういう祈りです。でも彼ら自身はね、平和を望んでいるわけです。7節の言葉をリビングバイブルという聖書の訳で読むとこう書いてあります。私の方からはシャローム、平安あれと心から親しみを込めて挨拶するのに、彼らは喧嘩を仕掛けてくるのです。私たちは平和を求めているのに、敵はそれを全然求めない、喧嘩を仕掛けてくるんだ、そういう心の悩みですよね。このシャロームっていう言葉はヘブライ語で まあ、平安という意味なんですけども、単なるそれはね、戦争がないとか争いがないという状況ではなくて、人間が、作り主なる神様とこの関係を回復して、その結果与えられるこの祝福のことをシャロームっていうんです。単にその霊的な祝福だけじゃなくて、経済的な物質的な祝福も含んだ言葉で、非常に幅のある言葉なんですね。つまりこの詩編の作者は、神様と私は豊かな関係を結びたい、そうすれば私の人生に、生活に豊かな神の祝福がやってくる、シャロームがやってくるんだ、私たちはそういう世界を望んでいるのに、それを望まない人たちが周りにいるんだ、残念だって、こういうふうに言ってるわけですね。時々ね、こういうふうに言う方があります。神様を信じるのは弱い人がすることで、私のような強い人には神はいらないって。でもね、本当に強い人っているんでしょうか。スイスの精神科でポール・トゥルニエという人がいます。トゥルニエです、ちょっと言い方で、ポール・トゥルニエという人がね、もちろん彼はクリスチャンですけど、もう亡くなっています。でも彼が書いた本がたくさん残っています。日本語にも訳されていますが、その一冊にね、強い人と弱い人っていうのがあります。強い人と弱い人っていう本、その中でね、彼は精神科医としてね、非常に深い洞察をしているんですけども、人間には強い人と弱い人がいると思われている、ね、確かに家庭でも会社でも地域社会でもね、あの人は強い人よね、あの人は弱いよねって、こういう言い方で、まあ、人のことをこう判断したり評価することありますよね。で、人間には強い人と弱い人がいると思われている。で、強い人とはどういう人か。強い人とは、自分の中の弱さを他の人に悟られないために強い反応をしている人である。強い反応とは、大きな声を出したり虚勢を張ったり傍若無人な振る舞いをして、俺を怒らせたら怖いぞと脅したりする、こういう人のことを強い人。つまりその人はね、自分の弱さが分かってるんです。で、その弱さを知られたくないから、わざと強がっているってことです。それが一般的な強い人なんだと。じゃあ弱い人はどういう人か。弱い人とは、強い人のその強さがカモフラージュであることを見抜くことができずに、世の中には本当に強い人がいると思い込み、それに比べて自分はなんと弱い人間だろうと思っている人である。ね。だ、結局人間はみんな弱いんです。弱さを抱えてるんです。強い人はその弱さを悟られないように、カモフラージュしてね、強がってるだけだと。で、弱い人はね、本当に弱いってことをそのまま認めて、自分はダメだと思い込んでる人だと、こういうふうに、トリニー博士は言うわけですけども、ある男性はね、俺は強いとおっしゃったんです。でもあなたこの間落ち込んでたでしょって言ったら、うん、あれはな、妻がろくなこと言わないからだと。あなたの気分っていうのは奥さんの言葉に支えられてるわけですよね。人の言葉の一言葉一言葉で落ち込んだりね、こう舞い上がったりするのが本当に強い人だっているんでしょうかね、ってことですよね。ねえ、本当に強い人なんかどこにもいないってことです。あるクリスチャンの手記をね、最近読んだんでちょっと笑っちゃったんですけども、医療的な行為の中にね、腰椎戦士っていうのがあるんだそうです。まあ、医療現場で働いている人はね、分かると思いますけども、腰椎の、3番目と4番目の間にこう針を差し込んで、注射針をね、で髄液を抜くっていうね、まあ、非常に痛いそういう治療があるんだそうです、腰痛戦士。ところがこのね、手記を書いたドクターはね、この先生がやると全然痛くない、全然痛くない、だからね、もう痛くない治療を受けたいということで、もう患者さんがこう列をなしてくるわけですよ。で、人々はその先生のことをね、神の手を持つドクター、あの先生の注射は全然痛くないぞってこう言われてね、本人もその気になってたんです。ところがね、いつも彼のそばでこう治療を手伝ってくれるベテランの看護師さんが、ある時家庭の都合でお辞めになったそうです。で、別のまあ若い看護師さんがそれ手伝うようになったんですけどね、そしたらね、その日からね、患者さんが痛いって言い始めたんです。そんなはずはない、俺は神の手を持ってるんだ、ね、でもみんな痛いって言い始めたんです。先生、痛くないって聞いたんだけど、痛いじゃないって 患者さんが言い始めたんです。でね、何日かしてね、夜治療が終わってね、こうなんでだろう、俺の腕が落ちたかな。でもよーく思い出して気がついたんです。実はあのベテランの看護師さんが痛くないようにちょうど患者さんのこうね、背中をぐーっと上手に曲げてくれて待ってた。要するに刺すは誰でもよかったわけですよ。あの看護師さんのあの配慮がね、角度が良かったんだと。でもそれは自分の腕だと誤解してたんです。こんなこと告白できるのは謙遜な先生だよね。あの私たちもね、結構そういうことがあるかもしれない。何かね、自分でこう、今回はうまくやったぞ、さすが俺ってすごくないみたいなね、そういうことって1回か2回ぐらいあるでしょ。あ、3回か4回あるかな。でもね、よく考えたら、あなたが成功した背後にそれを支えてくださった縁の下の力持ちと言うべき人が必ずいるんですよ。で、成熟した人はそういう人が気がつくからね、傲慢にならないんです。でもバカはね、気がつかないから、俺は神の腕を持ってるなんか言うわけですよ。俺はすごいなんか思うわけです。だから神なんかいない、俺の力で全部やってきたなんて相当重症ですよ。いろんな人の助けによって、もしあなたが成功してると思ったならば、それは神様があなたの周りにね、いろんなこのね、助けができる人を置いてくださってるんです。もうちょっと謙遜になった方がいいかもしれませんね。あのロシアの作家でドストエフスキーという人がいます。彼はクリスチャンです。だから彼の作品の中にはね、必ず聖書的なモチーフが入ってるんです。で、彼の作品の中にカラマゾフの兄弟というのがあるんです。ものすごい長いんです。で、登場人物もいっぱい出てきてね、読んでるうちにだんだんこんがらがってね、話が見えなくなるっていう、そういう話なんですけども本当にね、この中にね、そんなに重要な人物ではない話全体からするとね、あのゾシマ長老って出てくるんです。ゾシマさんっていうのはね、で彼はね、あのみんなから尊敬されて、人生経験豊かでね、みんなが彼のところに相談しに来るんです。と彼のアドバイスというのはピタッとはまるんですよ。さすがゾシマ様って、みんながこうますますこう人気が高まっていくんです。そして愛と寛容に満ちたね、そういうまるでイエス様のような人なんです。でも彼はね、若い時からそういう人じゃなかったんです。若い時はね、あのロシア陸軍の将校なんです。でめちゃくちゃハンサムです。で勇敢でね、戦争になると真っ先に敵に突っ込んでいくみたいな、そんな人なんです。だから部下からの信頼も厚いんです。で頭も良くてね、だからもう肩で風を切って歩くみたいな人です。彼がこのロシアの上流階級の社交界にデビューするんです。そしたらもう貴婦人たちがね、キャー女子様みたいなね、こんな風になるわけですよ。でそのあるパーティーでね、一人の貴婦人を見初めるんです。で彼は勝手にね、あの女性と結婚するんだ、彼女は俺のものだと思うわけです。でも実は彼女にはフィアンセがいるんですよ。でも彼は思いがあってるからね、フィアンセが言おうと言いまいと、私が結婚を申し込んだらね、ノーと言える女性なんかいないと思うわけですよ。だからもう彼女は私のものだと思う、決めてるわけです。相手は何も知らないんですよ、勝手に。で結婚を申し込もうと思った時に戦争が始まるんです。で彼はまあ将校ですから戦場に行くわけです。で約数ヶ月ね、戦争に行って戻ってきて、結婚を申し込もうと思ったら、その女性がフィアンセと結婚してたんです。で彼はその相手の旦那のとこ行って文句言うんです。なんで俺の女を取ったんだ。いやいや、そんなこと全然ないですよ、彼が勝手に思い込んだだけで。だからストーカーみたいなもんですよ。でね、もうカーッとなって、その相手のご主人に散々言うわけですよ。もう本当に人格攻撃が醜い言葉をね。さすがの相手のご主人もカッとなってね、そんなに言うんだったら決闘だって言うわけですよ。よし、面白い、決闘受けてやろうないかって決闘になるんですよ。だから彼はもう体力も自信があるからね、負ける気なんかしないわけです。でじゃあ明日決闘だってわけですよ。時間と場所を決めてね。で彼はもう興奮しながら家に帰るんです。で彼の家っていうのは豪邸なんです。すごい豪邸なんです。で門のところに門番が立ってるんです。で彼は興奮して帰ってきてるからね、そのいつもはね、彼が帰ってくるとこ敬礼してこう挨拶してくれる門番をね、いきなり殴り倒すんです。カーンって。何にも悪いことしないんですよ。ただ彼がイライラして、その鬱憤の吐き口としてその門番を殴り倒すんです。でも門番はね、こう倒れて鼻血を出すんですけども、もちろん自分のご主人だからね、逆らえない、何事もなかったように泥を払って立つと、またこうやって敬礼するんです。でそんなのを無視してね、彼は 部屋に入るんです。で、明日は血糖だから早く寝ようと思って寝るんですけども、次の朝目を覚めるんです。と、気持ちのいい朝なんですよ。風がこうさやかでね、小鳥の声が聞こえてるもんね。でも彼の心は全然晴れないんです。なんだこのモヤモヤはって。で、彼は気がつくんです。そうか、昨日の夜何にも悪くないあの門番を殴った、あれがなんかここに引っかかってると。こんなモヤモヤした状況でね、決闘なんかできない、そう思って彼はすぐね、起きるとその門番のところに行くんです。そしてね、土下座をして謝るんです。昨日は悪かった、許してほしい、ね、お前は何も悪くない、俺が勝手にやったことだ、許してほしい。今まで人に謝ったことがない人間がね、自分の部下ですよ、門番にね、しかも土下座して謝るんです、心から。で、そのご主人様大丈夫ですって許しの言葉をもらった時にね、彼は今まで経験したことがないね、爽やかさを経験するんです。なんだこれはって、人に謝るってこんなに気持ちがいいことかって初めて経験するんです。自分の非を認めてごめんなさいっていうことがこんなに爽やかなことだったんだということを彼は初めて経験するんです。ただね、嬉しくなっちゃって、もう血統なんかどうでもよくなっちゃったんです。で、相手のところに行ってね、ごめんなさい、私が悪かった、許してほしい。で、相手も心よくね、それを和解を受け入れてくれて、結局血統しなくて済んだって話ですよね。でもこの物語にはね、聖書のモチーフがあります。その門番はイエス様の姿です。そしてそのゾシマのね、暴力的な行為は私たち人間の罪の姿なんですよ。イエス様がね、私は門だっておっしゃったでしょ。イエス様は罵られても罵り返さずね、ほふり場に引かれていく子羊のように十字架の道を進んでいってくださったんですよね。でもそれは誰のためかっていうと、罵った私たちのためです。バカみたいってあざけった私たちの罪を背負って十字架に進んでいかれたんです。だから私たちがイエス様の前に行って、ごめんなさい、私の罪のためにありがとうございますと言った時に、神様との和解が成立するんです。そしてシャロームがやってくるんです。平安がやってくるんです。私たちはそうやってね、クリスチャン生活を始まったはずなんです。でもね、神様の前に自分の罪を悔い改めるというのは一回限りの行為じゃない。何度も何度もそれを繰り返す必要があるんです。その度ごとにね、神様のシャロームを私たちは経験するんです。平安をね、私たちはそういう神様の許し、許されたという喜び、感謝、そして希望を持って歩むように召されたものです、ね、神様との豊かな関係こそ私たちの財産です、このような時代だからこそ私たちはそれを宝としてね、歩んでいけることを本当に喜びとしたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、このような時代の中にあっても私たちは誰も奪うことのできない宝を心にいただいています。それはあなたを信じることからやってくる深い平安です。確かな希望です。そして、あなたが共におられるというこの喜びです、今週も時代は何も変わらない、むしろ悪くなるかもしれませんが、でもその世の中にあっても私たちの心にいつも確かな喜びや平安や希望を与えてくださっていることを感謝します。今週もそのあなたと共に歩める幸いを心から感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。